全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は2024年1月に放送した東京都健康長寿医療センター研究所老化脳神経科学研究チーム協力研究員後藤佐太郎さんの解説による、老化は治療できるか、生物学的メカニズムから考えると、題してお送りします。
東京都健康長寿医療センター研究所の後藤です。私は50年以上老化の仕組みや老化制御の研究をしてきました。今日はそれに基づいて老化は治療できるかについて考えたいと思います。最近、市民向けの雑誌やインターネットの記事で、老化は治せるとか、老化は人に特有なものだという意見を目にした方もいらっしゃると思います。老化が治せるというのは、老化が病気の一種だと考えているということです。このことについては、2000年以上昔から歴史に残る著名な人たちが、いろいろな意見を述べてきました。例えば、紀元前にはローマの哲学者キケローは、老人が死ぬのは燃え尽きた火が一人でに消えていくようなものと表現し、老化は病気でないという立場でした。近年では100年以上前に、免疫学の研究でノーベル賞を受賞したメチニコフが、老化は生理的現象ではなく病的兆候であると書いています。文明社会に暮らす人は病気や事故に対して手厚いケアを受けて長生きすることが多いのですが、野生動物は年を取る前に怪我などいろいろの原因で偶然に死ぬ機会が多いため、高齢まで生きる個体は多くありません。しかし、研究室の良好な環境では、人間と同様に長生きする個体が数多くいます。したがって、老化が人に特有なものとは言えません。寿命が人の30分の1のネズミ、1500分の1の線虫という短命の動物でも、研究室で飼育された場合、生存率の加齢変化の形、これを生存曲線と言いますが、これが文明社会の人とよく似ています。生体機能の加齢変化についても、人や動物の間で変化速度には大きな違いがありますが、おおむね人とよく似たパターンを示します。例えばネズミでは、記憶力や運動能力の低下は寿命の違いを反映して、人の約30倍早く進みます。そのため、老化は何億円という生物進化のある段階から大きくは変わらないで、保存されてきた共通の現象と考えられ、モデル動物が人の老化の研究に使われています。本日は老化の仕組み、の研究結果に基づいて、治療の可能性について考えたいと思います。議論を始める前に、老化をどう制御するかをはっきりさせておかないと話が噛み合いませんから、その点についてお話しします。加齢と老化という言葉がありますが、両方とも英語でエイジングというために、しばしば混乱が生じます。本来、加齢は無生物を含めて、単に時間経過を指す物理的な量のことです。一方、老化は生体機能が低下するという生物学的変化を指す言葉です。ご存知かもしれませんが、抗加齢医学会という学会がありますが、これは抗老化医学会というのがより適切です。したがって、生物学的には老化は、加齢とともに生存率の低下を引き起こす生体機能の衰えと定義できます。ラジオ放送なので図をお見せできませんが、加齢による機能低下は 大体25歳から35歳頃から始まり、生涯にわたってほぼ連続的に進みます。老化を治すというのは従って、低下の傾きを緩やかにする、あるいは変化を逆戻りさせるということになります。機能低下のパターンは、人とモデル動物でよく似ているものが多く、違うのは速度です。このことから、人とモデル動物の老化には、共通の仕組みがありそうです。もちろん、人とモデル動物で違うものもあります。同じ動物でも組織や器官で加齢変化の仕組みが共通と考えられる場合、そうでない場合があります。共通のものは普遍的メカニズム、そうでないものは個別的メカニズムと言います。例えば、酸化ストレスやタンパク質の異常が関わるメカニズムは普遍的メカニズムです。免疫やホルモンが関わる異常は個別的メカニズムと言います。老化メカニズム説は300以上あると言われていますが、ここでは普遍的と考えられる主なメカニズムを取り上げます。最初に取り上げるのは、老化は遺伝子に障害が増えることによるという説です。原子核分裂や核融合の研究に基づいて、物理学者が提唱したもので、宇宙線などの自然放射線が細胞の核 DNA に障害を与えて蓄積して老化が進むと考えました。動物はそれによって短命になりますが、多くの場合、分裂細胞が癌化することによることが分かって、研究は滞りました。その後、遺伝子工学的技術の進歩で、心臓や脳のようなほとんど分裂しない細胞化なる組織の DNA 障害が調べられました。しかし、障害レベルは高齢でも加齢による機能低下を説明できるほど高くないことが明らかになり、分の悪い説になっています。次は皆さんよくご存知の酸化ストレスに原因があるとする説です。この説は抗酸化サプリメントなどによって市民の方々にも馴染みがあり、膨大な研究が行われてきました。生命に必須な酸素に由来する活性酸素が、細胞膜の脂質や DNA、タンパク質などの生体高分子にいろいろな障害を起こすことが明らかにされています。そのため、活性酸素を消去すれば、老化の進行は抑えられるだろうとの考えから、抗酸化剤の投与や、遺伝子工学的に抗酸化酵素の活性を高める多数の研究が行われました。しかし、この説を支持する決定的な証拠は得られていません。さらに、活性酸素には情報伝達因子としての機能があったり、少量の活性酸素が抗酸化作用を高めるという報告もあり、活性酸素の多様な役割が明らかになっています。ですから、強力な抗酸化物質を摂取して、酸化障害を抑えて老化を制御しようという試みは、問題を起こすと考えるべきでしょう。次に、有力な普遍的メカニズムとして、老化は異常タンパク質の蓄積や、異常化したミトコンドリアなどの細胞消費管が蓄積するためだという説があります。障害を起こす原因は、酸化ストレスのほかに、酸素と同様に生命維持に欠かせないブドウ糖があります。ブドウ糖は主にタンパク質を収縮して機能を低下させます。これは日本語で糖化、英語でグリケーションと言います。その他、いろいろなタンパク質収縮や部分的なタンパク質分解による異常化が知られています。例えば、アルツハイマー病の発症に関わる最近話題のアミロイド β は、正常機能を持つ前駆体タンパク質が部分的に分解されて蓄積したものです。異常タンパク質の増加はその生成と分解のバランスによって決まります。分解が遅くなれば異常タンパク質が増えます。実際、高齢動物では分解の低下によって異常タンパク質が増えやすいことが明らかになっています。同様に異常化したミトコンドリアなどの細胞消費管の分解除去も加齢で低下します。加齢に伴うタンパク質の異常化の割合は、 DNA や細胞膜の脂質の障害に比べて高いということを考えると、この説は老化メカニズムとして大変重要です。最後に遺伝子発現の変化が原因であると考える最近注目されている説について簡単に触れたいと思います。この説はエピジェネティックス説とか細胞異文化説と呼ばれています。これは酸化などの化学修飾によって起こる変化ではなく、DNA を含む遺伝子複合体の酵素的修飾によって遺伝子発現に変化が起こり、その修飾レベルによって健康寿命や平均余命を予測できるという説です。この説は面白いものではありますが、まだ十分に評価できる段階にはないと考えられます。残り時間も少なくなってきましたので、老化治療の可能性について私の考えをお話ししたいと思います。老化が治療できるという主張の多くは、高齢で生じる機能低下に対症療法的に対応することを念頭に置いています。それは今日お話しした生物学的老化メカニズム全般に介入して、それを遅らせる、あるいは逆戻りさせるものではありません。生物学的老化を制御するには、生物に共通する基本的なメカニズムへの介入が必要です。日本人の三大死因とされる、がん、心疾患、脳血管疾患が根絶できれば、平均寿命が大きく伸びると想像されるかもしれません。しかし、厚生労働省のホームページのデータによると、これらすべてを根絶できたとしても、例えば65歳の日本人女性の平均余命は、たかだか4年伸びるだけです。それに対して100歳以上で亡くなった超高齢者の統計から推定した65歳女性の生物学的最長余命は50年以上で、三大死因の根絶よりも何十年も長い可能性があります。これがオーバーだとしても、増え続ける百死者の数と彼らの寿命から推定すると、三大死因根絶から予想される余命よりもかなり長くなり得ることは明らかです。したがって、可能と考えられる最長寿命の実現は、老化を病気とみなして対症療法的な治療を考えるよりも、生物学的老化を遅らせて寿命を伸ばす試みの方が、より良い目標と言えるのではないかと思います。
今日は2024年1月に放送した東京都健康長寿医療センター研究所老化脳神経科学研究チーム協力研究員後藤佐太郎さんの解説による老化は治療できるか生物学的メカニズムから考えると題してお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。